第10課2月26日から3月5日垂れ幕を通って道を開かれるイエス。2月26日安息日午後、暗礁聖句。ところがキリストは本当のものの模型に過ぎない、手で作った聖女には入らないで上なる天に入り、今や私たちのために神の御前に出てくださったのである。ヘブル人への手紙 9-24 口語訳。なぜならキリストは誠のものの写しに過ぎない、人間の手で作られた聖女にではなく天そのものに入り、今や私たちのために神の御前に現れてくださったからです。ヘブライ人への手紙 9-24 新共同訳。今週の聖句ヘブライ 9-24 出エジプト記 19-3-4 ヘブライ 12-18-21 レビ記 16-1-2 ヘブライ 10-19-22コロサイ 3-1 今週のテーマ、イエスが天に昇られた直後、オリーブ山から戻ってきた弟子たちの心は歓喜と勝利の思いで満たされました。彼らの主であり友であるお方が天に昇り、全世界に及ぶ権限を手にされたのです。彼らは神は彼らの祈りに喜んで応えてくださるという絶対的確信を持って、イエスの名によって神に近づくよう招かれているのでした。ヨハネ 14-13-14 彼らは依然として地上の世界にいて悪の勢力の攻撃にさらされていましたが、彼らの希望は揺るぎませんでした。彼らはイエスが彼らのために場所を用意するために天に昇られたことを知っていました。ヨハネ 14-1-3 彼らはイエスが彼らの救いの指揮官であり、彼の血によって天の華境への道を開いてくださることを知っていました。イエスの焦点はヘブライ人への手紙の神学の中心をなすテーマです。それはイエスの統治の始まりと私たちのための大祭司としての奉仕の始まりを意味します。さらに重要なことは、最終的にイエスの焦点は私たちが信仰によって大胆に神に近づくことができるようにする新しい契約の開始の瞬間でもあったということです。イエスとイエスの義の功績によって確信を持って神に近づくことができるのは、今を生きる私たちの特権です。2月27日、日曜日。父なる神の御前に出るイエス。問1。ヘブライ 9-24 を読んでください。この聖句によれば、イエスの昇天の目的は何でしたか？神はイスラエルに、男子は年に3度、主なる神の御前に出るために、捧げ物を持ってエルサレムに登るようお命じになりました。そのために、杉越祭、除香祭、種入れぬパンの祭り、七週祭、ペンテコステ、五旬祭、カリーヨ祭が定められました。出エジプト記23-14-17新命記16-16杉越祭はイスラエルのエジプトからの解放を祝うものでした。五旬祭は大麦の収穫を祝うもので、新約時代には市内での立法の付与に関連する祭りでした。カリーヨ祭は荒野の旅の間の神の守りを祝うものでした。 ヘブライ 9-24 は、神の御前に出るためのイエスの昇天を記しています。彼は、誠のものとして、ご自身の血である、これらよりも勝った生贄を携えて、神の御前に現れるために、天の聖所に入りました。ヘブライ 9-23-24。 イエスは驚くべき正確さをもって、この巡礼される三大祭りを実現されました。彼は、杉越の子羊が生贄となる時である、杉越祭の準備の日の午後3時、直訳では第9時、にしなれ、ヨハネ 19-14、マタイ 27-45-50、3日目によみがえり、彼の犠牲が受け入れられた保証を受け取るために天に昇られましたが、ヨハネ 20-17、コリント1、15-20。それは祭司が収穫された大麦の初穂を見舞いに差し出す行為に象徴されました。レビ記 23-10-12。そして復活から40日後に神の右の座につくために昇天され、そして五旬祭の日に聖霊降下によって新しい契約を開始されたのでした。使徒行伝1章2章。古代イスラエルにおける巡礼の目的は神の御顔を仰ぐことでした。詩編 42-3、 口語訳 42-2。 それは神に正しさを認められ神の好意を得る経験を意味しました。詩編 17-15。同様にヘブライ人にとって神の御顔を求めるという表現は神に助けを求めることを意味しました。歴代詩下 7-14、 詩編 27-8、 105-4。 これがヘブライ人への手紙においてイエスの昇天が意味することです。イエスは完全な生贄を持って神のもとに登りました。イエスは神の御前に入っていく私たちの先駆者として昇天されました。ヘブライ 6-19-20。 彼は信じる者たちがふるさとを探し求める旅において熱望したさらに勝ったふるさと、神ご自身が彼らのために準備された都を現実のものとされたのです。ヘブライ 11-10、 11-13-16。十字架上で成し遂げられた事実だけでなく、今キリストが天でしておられる奉仕は、なぜ私たちに救いの確証を与えるのでしょうか。2月28日月曜日、神の招き。問いに、ヘブライ 12-18-21 を読んでください。シナイ山でのイスラエルの経験はどのようなものでしたか。神がイスラエルをエジプトから召し出された目的は、彼らとの個人的で親密な関係を築くためでした。神はモーセに言われました。あなたたちは見た。私がエジプト人にしたこと。また、あなたたちをわしの翼に乗せて、私のもとに連れてきたことを。出エジプト記 19-4。 こうして神はモーセを通して民に、神と会うために必要な準備をするよう教えられたのでした。民はまず身を清める必要がありました。出エジプト記 19-10-15。準備せずに山に登る者は死んでしまうからです。民が二日間の準備を整えたならば、神は三日目に 角笛が長く吹き鳴らされるとき、民は山に登ることができる。出エジプト記19-13と指示しました。神は彼らにも、モーセや民の代表者たちが山に登り、神の御前で神を見て食べ、また飲んだと同じ経験をさせたいと望まれたのでした。出エジプト記24-9-11。後に民は彼らが神の栄光を見たことを知りましたが、それはまさに神が人に語りかけられても人が生き続けることもある。申命記5-24。経験でした。しかし、いざというとき、彼らの信仰は弱くなっていました。モーセは数年後に、民が火を恐れて山に登らなかった。申命記5-5と記しています。民は彼らが山に登る代わりに、モーセに彼らの中保者になってくれるよう頼みます。申命記5-25-27、出エジプト記20-18-21と比較。神がシナイ山でその神聖を表されたのは、民に神を恐れること、または敬うことを学ばせるためであり、申命記4-10を、詩編111-10、箴言1-7、9-10、10-27と比較。同時に神は憐れみ深く、恵みに富むお方でもあられることを学ばせるためでした。出エジプト記34-4-8。このように神の身元に来るようにとのイスラエルに対する招きにかかわらず、彼らは山に登ることを恐れ、モーセに中保者になってくれるよう頼んだのでした。ヘブライ人への手紙における市内での出来事の描写は、モーセが民に彼らの不信仰と金の子牛の背信を思い起こさせ、それらの罪のために彼がどれほど神に会うことを恐れたことを述べています。申命記9-19。神の招きに対して民の取った行動は、神が計画されたものではなく、彼らの不信仰の結果でした。なぜ私たちはイエスのおかげで聖なる神の近くに行くのを恐れないでよいのでしょうか。しかし、そのための条件は何でしょうか。3月1日火曜日、幕の必要。幕には2つの役割がありました。ヘブライ人が用いる幕にあたる言葉、カテペタスマは聖女の庭を囲む幕。出エジプト記38-18。天幕の入り口にかける幕。出エジプト記36-37。または聖女と死聖女を分けるための幕。出エジプト記26-31-35を意味します。これらの幕はいずれも一部の人だけが通り抜けることができる入り口であり、教会でした。問3、レビ記16-1-2と、レビ記10-1-3を読んでください。これらの聖句からどのような警告を読み取ることができますか？幕は聖なる神の前で奉仕する祭司たちを神の栄光から守るものでした。金の子牛の罪の後、神はモーセに彼らが頑なな民である。出エジプト記33-3。ために、彼らを途中で滅ぼしてしまうことがないよう、神は民に同行して約束の地に登ることはしないと言われました。そこでモーセは臨在の幕屋を移動させ、 宿営から遠く離れたところに一つの天幕を張りました。出エジプト記33-7。神はモーセの取りなしの後、民に同行することに同意しました。出エジプト記33-12-20。しかし神は民の間におられるとき、民を守るためにいくつかの方法をお定めになりました。例えばイスラエルは宿営する際、その中央に幕屋を張るための四角い空き地を設けなければならないことが厳格に定められていました。加えてその周囲には幕屋とその調度品を異邦人の侵略から守るためにレビ人が宿営しました。民数記 1-51、3-10。彼らはまたイスラエルの民を守るためのある種人間の幕なのでした。レビ人は掟の幕屋の周囲に宿営し、神の怒りがイスラエルの人々の共同体に臨まないように、掟の幕屋の警護の任に当たらねばならない。民数記 1-53。イエスもまた私たちの祭司として幕になってくださったのです。神はイエスの受肉によって人の間に神の幕屋を張り、それによって私たちが神の栄光を見ることができるようにしてくださいました。ヨハネ 1-14-18。イエスは聖なる神が不完全な人の間に住まわれることを可能にしてくださったのです。宇宙を作られた創造主なる神がエジプトから逃げ出した奴隷に過ぎなかった神の民の間に住まわれることの意味を考えてみてください。この事実は神が人にどれほど近くおられることができるかについて私たちに何を教えていますか。3月2日水曜日、幕を通って入る新しい生きた道。問い4、ヘブライ10-19-22を読んでください。この聖句は私たちを何に招いていますか。ヘブライ人への手紙は、イエスは天の聖女に入られたことを述べ、そして彼の導きに従うよう私たちに語りかけます。この考えは前に紹介されたイエスは信じる者たちの指揮官であり、先駆者であるという考えと一致するものです。ヘブライ 2-10、6-19、20、12-2。新しい生きた道とは、彼の犠牲と昇天によってイエスが開始された新しい契約を指します。新しい生きたという表現は、古い契約を表す年を経て古びたという表現とは対照的です。ヘブライ 8-13。私たちが大胆に神に近づくことを可能にするのは、私たちに罪の許しを与え、私たちの心に律法を置いた新しい契約です。それは私たち自身の功績によるのではなく、ただイエスが私たちのために契約の義務を果たしてくださったことによるのです。ヘブライ人への手紙は、古い契約の開始には聖女の建設と祭司たちの性別が含まれていたと指摘しています。ヘブライ 9-18-21 を、出エジプト記40章、レビ記8章、9章と比較。契約の目的は、神とその民の間に親密な関係を築くことでした。出エジプト記19-4-6。イスラエルがこの関係を受け入れたとき、神は彼らの間に住むことができるように、 彼らに直ちに聖女を建てるようお命じになりました。聖女が完成し、神の民の間に神が臨在することで、神とイスラエルの間の契約が完成したのです。新約時代にも同じことが言えます。新しい契約もまた、イエスが人類のために祭司としての務めを開始したことをも意味しています。ヘブライ5:1-10、7:1-8:13。イエスの神の御前への昇天は、神の民のための新しい時代の開始を宣言するものです。ゼカリア3章は、サタンが神の民を代表する大祭司ヨシュアを訴えるために神の御前にいたことを描写しています。この訴える者は、ヨブの神への忠誠について疑問を提起した者と同じです。ヨブ記1:2。しかしながら、イエスの犠牲によってサタンは天から投げ落とされました。黙示録12:7-12をヨハネ12:31、16:11と比較。そして今、イエスはその犠牲と忠実さによって私たちを取りなし、私たちのために救いを主張してくださっているのです。もしサタンが神の前にあなたを訴えることができるならば、あなたに対してどのような告発をするでしょうか。彼はもともと嘘つきですが、あなたを非難するためにどれほどの嘘をつくかわかりません。あなたの唯一の希望は何ですか。3月3日木曜日、彼らは主の御顔を見る。問い5、ヘブライ12:22-24を読んでください。天のエルサレムで神の御前に出るとはどのような感覚なのでしょうか。この箇所では、信じる者たちがシオンの山、天のエルサレムで神の御前に近づいたと表現されています。彼らのこの経験は未来に起こるものであるのに、すでに起こった出来事として表現されています。したがって、天のエルサレムは望んでいるものであり、見えないものでありながら、信仰によって私たちに保証されているのです。ヘブライ11:1。この箇所の意味するところはこれで終わりではありません。彼らだけでなく、私たちもまた、私たちの代表であるイエスを通して、シオンの山に到着したのです。エフェソ2:5-6、コロサイ3:1。イエスの昇天は信仰の出来事ではなく事実です。この歴史的事実としてのイエスの昇天は、ヘブライ人への手紙の公に告白している信仰に固く立つようにとの勧告に説得力を与えます。パウロは言います。私たちには、諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですから、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。ヘブライ4:14、4:16。このように私たちはすでに私たちの代表者を通して天のエルサレムについているのですから、それにふさわしく行動すべきなのです。イエスを通して私たちは天からの賜物を味わい、神の素晴らしい言葉と来るべき世の力とを体験しているのです。ヘブライ6:4-5。イエスの昇天と天の聖女における奉仕という事実は、魂にとって頼りになる安定した怒りです。ヘブライ6:19。その約束は実体を伴うものであり、信じるに値するものであることの保証なのです。ヘブライ7:22。 私たちにとって信仰は歴史的裏付けのある怒りなのです。神の目的はイエスにおいて成就するだけでなく、私たちの中にも成就します。イエスの昇天は杉越祭と五旬祭というイスラエルの最初の二つの年ごとの祭りの成就であることはすでに学びました。ヘブライ人への手紙と黙示録によれば、最後の祭りであるカリーヨ祭はまだ成就されていません。私たちはこの祭りをイエスと共に祝うのです。それは私たちが天のふるさとで、神が設計者であり建設者である都に入るときに成就します。ヘブライ 11-10、11-13-16。 私たちは仮の住まいを建てませんが、神のお建てになる住まいが天から下ってきて、私たちはそこで主と共に永遠に住むことになるのです。黙示録 7-15-17、 21-1-4、 22-1-5、 民数記 6-24-26。 この痛みと苦しみの世にあって、今私たちはどうすればこの永遠の命の約束を現実のものとすることができるでしょうか。3月4日金曜日、さらなる研究。キリストの昇天は主に従う者たちが約束の祝福を受けることの印であった。彼らは仕事に取り掛かる前にこれを待たなければならなかった。キリストは天の門の中に入っていかれて、天使たちの賛美のうちに王座に着かれた。この儀式が終わるとすぐ聖霊は豊かな流れとなって弟子たちの上に下り、キリストは永遠の昔から父と共に持っておられた栄光をお受けになった。ペンテコステの聖霊効果は贖い主の就任式が完了したことを知らせる天からの通報であった。主はその約束に従ってご自分が祭司また王として天と地のすべての権威を引き継ぎ、神の民の上に立つ油注がれたものとなられた印として弟子たちに天から聖霊を送られたのであった。弟子たちはイエスの皆を確信を持って語ることができた。それはイエスが彼らの友であり兄であられたからではなかっただろうか。キリストとの親しい交わりに導かれて、彼らは主と共に天に備えられた場所に座った。キリストを証しするとき、弟子たちの思想を包んだのは凄まじく燃える言葉であった。希望への光、1370ページ、1373ページ、観難から栄光へ、上巻32ページ、34ページ、41ページ。話し合いのための質問。1、詩編記者は、神に、命の神に、私の魂は乾く。いつ見舞いに出て、神の御顔を仰ぐことができるのか。詩編 42-3、口語訳 42-2、と言いました。私たちは、どのように同じような神の御前に出る渇きを覚えるでしょうか。もし私たちが今この世で信仰によって神の御前に出て主を礼拝することを喜ぶことができなければ、来たるべき御国で喜ぶことはできるでしょうか。神の御前での喜びへと導くものは何でしょうか。2、ある人があるクリスチャンの信仰をからかって、私があなたに代わって信じてあげましょう、と言ったそうです。これは単なるからかいだったかもしれませんが、私たちも注意する必要があります。イスラエルは同じことを荒野でしたからです。 彼らは彼らと神との間に仲介を求めました。私たちは自分に代わって他人に聖書を研究してもらい、その真理の宝を見つけてもらおうとします。自分で祈るよりも別の人に祈ってもらった方が神に聞き届けてもらえるのではないかと考える誘惑に陥ることもあります。このような霊的な罠に陥らないためにはどうすればよいでしょうか。私たちが他の誰かを必要とせずにイエスによって神に近づくことができるのはなぜでしょうか。3. ヘブライ人への手紙は救いの保証について語っています。しかし私たちは時にこの救いの保証を見込みに変えてしまってはいないでしょうか。話し合いのための質問、終わり。インサイドストーリー。神様が最高の証人。18歳の時、私は他の人にイエス様を伝えたいと熱望していました。しかし、怖かったのです。私は怖いです。あなたをどのように伝えたらよいのかわかりません。とよく祈っていました。私は手術を受ける必要があり、ロシアの首都モスクワから車で約2時間半のトゥーラという町の病院に入院しました。到着した時、病室にある6床のベッドのうち3床が使われており、患者たちは読書をしたり、テレビを見たりしていました。私の手術は翌日に行われる予定で、手術の前に何をしようか、と私は聖書を開きました。向こう側のベッドの女性がすぐに話しかけてきました。クリスチャンですか？はい。どの教会に行っていますか？セブンスデーアドベンチストであることを馬鹿にされるのが嫌だったので、プロテスタントです、と答えました。多くのロシア人は別の教派に所属しており、アドベンチスト教会はキリスト教の分派とみなされ、しばしば蔑視されるのです。その女性は満足せず、どのプロテスタントの教会？と聞いてきました。どう答えたらよいのでしょうか。セブンスデーアドベンチストです、と私は答えました。すると女性は笑顔になって、え、セブンスデーアドベンチスト？知ってるわ、あの人たちは最高だもの、と叫び、熱心にアドベンチスト教会のことや、トゥーラ郊外にあるザオフクスキーアドベンチスト大学について語り出したのです。アドベンチストは良いクリスチャンだわ。父は何人か素敵な教会員を知っているのよ。彼女が話しているとき、医者が部屋に入ってきました。彼は彼女を見るなり、驚いたように言いました。ここで何をしているのですか？昨日退院するように指示しましたよね。そして30分もしないうちに彼女の夫が迎えに来たのです。空になったベッドを見て、神様が思いもよらない方法で私の祈りに応えてくださったのだと分かりました。神様は病室でご自身をご自分の方法で掲示されたのです。私は何もしていません。神様がすべてしてくださいました。その結果、他の患者たちは私がアドベンチストであり、心からイエス様を愛していることを知るようになったのです。入院前から、私は教会へ行き、イエス様を信じていました。しかし、クリスチャンであるというのは、それ以上のことです。クリスチャンであることには、イエス様について他人に語ることも含まれているのです。もし、主を伝えたいと熱望するなら、主がお膳立てをしてくださいます。神様は、あなたのためにすべてをしてくださいます。アンナ・リコーレット第10課を終わります。